Ikoro pare yang itakang awa ohum sakura chira anarang kini kamui ma ushiri eka ayai koshine ere usu ipakane。
イランクラプテ、おはようございます。2014年6月8日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第158回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。5月31日から本日8日まで、ビラトリ町メムにおいてスズラン鑑賞会が開かれています。アイヌ語で6月はシマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、5月17日付北海道新聞より、加藤理事長を再選、北海道アイヌ協会。公益社団法人北海道アイヌ協会は5月16日札幌市内で定例総会と臨時理事会を開き、加藤忠理事長を再選した。定例総会では、4月の公益社団法人への移行に伴い、正会員107人の投票による役員選挙を初めて行い、定員17人のうち過半数を満たした16人を理事に選出。臨時理事会で加藤理事長、安倍和志副理事長、竹内渉常務理事を御選した。任期は2年。4期目となる加藤氏は、取材に対し、アイヌ民族の人権を尊重する社会の実現のために頑張りたい。白老町内に開設される民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間の一日も早い実現が、アイヌ民族の拠り所になると述べた。本日2つ目のニュースは、5月20日付北海道新聞生きるのコーナーより、カラフトアイヌ協会会長田沢守さんの記事です。第二次大戦後、日本に移住したサハリン、カラフトの先住民族カラフトアイヌの人たちの団体、カラフトアイヌ協会を立ち上げて13年。カラフトでの生活を知る世代が年々減少する中、移住の経緯や祖先の情報を記録し続ける。カラフトアイヌは道内のアイヌ民族とは異なる歴史や文化を持っていた。私たちは自らを円柱と呼ぶ。円柱の存在を知ってほしい、と話す。カラフトアイヌの人たちは、日本とロシアによって2度土地を追われた。最初は1875年の千島カラフト交換条約に伴い、宗谷に移った約800人が江別市のついしかりに強制移住させられ、半数近くがコレラや天然痘で死亡した。日露戦争でカラフトが日本領となり、生き残った多くの人たちはカラフトに帰還したが、1945年の日本の敗戦で再び日本への移住を余儀なくされた。 移住した人の多くは道内を転々とした後、宗谷管内豊富町の若坂内に身を寄せ合った。父母は戦前、樺太西海岸のタランドマリ、現カリニノに住んでいて、戦後、若坂内に落ち着いた。樺太アイヌの人たちに囲まれて育ったが、大人たちは差別や偏見を恐れて出自を語らず、祖先の伝統や文化と無縁の生活を送ったと語る。中学に通うと周囲との違いを意識するようになり、陸上競技大会のため足の脱毛をして母親に泣いて怒られた。やってはいけないことだった。母さんの辛そうな顔が今も目に焼き付いている。と言い、若坂内での体験が円柱であることに誇りを持ちたいとの思いを強くした、と振り返る。結婚後、祖母から円柱の漁労や狩猟の暮らしを聞いてビデオに収めた。祖母は酒やマスを手づかみした豊かな川のあるタランドマリで10人の子を育てたこと、気の身気のまま北海道に逃れたことなどを語ってくれた。92年、祖母と初めてサハリンに墓参りした。当時93歳の祖母は47年ぶりの帰郷だった。タランドマリの川には鮭が上り、砂丘が続く厳しい自然環境の若坂内との違いに、祖先の苦労を思って胸が熱くなった、と語る。教会の会員は道内をはじめ東京、サハリンなどに50人。これまで現地調査などを行い、2010年は若坂内で、11年にはサハリンで樺太アイヌの人たちの子孫から家系などを聞き取った。サハリンでは子孫11人の生存を確認した。過去を知る人は減り続け、記録は時間との戦いだが、円柱は現在2000数百人いるかいないか、歴史から消さないため発信し続けたい、と語る。本日3つ目の記事は、5月23日付北海道新聞よりウエピリカのコーナーです。身近に暮らし見守る神、かっこ、茅野史郎さんの記事です。アイヌ語で、かっこは、かっこと言い、鳴き声から命名されたようだ。この鳥は自分で巣を作らずに、モズ、アオジ、ウグイス、エゾセンニュなどに託卵し、その巣の親鳥に育ててもらうという習性を持っている。いろいろな説があるが、カッコウは体温保持能力が低く、孵化させるために必要な温度を保つことが難しいために託卵するのだという。アイヌ民族はカッコウの鳴き声をよく通る声で雄弁さの象徴などと表現したり、この鳴き声が聞こえたら種まきをしてもよい、などと昔から言われている。茅野茂著、ウエペケレ集大成第1巻に収録されている15話のうちの、カッコッカムイ、イピリカレ、カッコウドリが私を助けた、を紹介したい。このウエペケレ、昔話は、ビラトリ町下匂いにお住まいの木村きみさんが、1966年1月に、茅野茂に語って聞かせてくれたものを録音し、その録音をもとに、アイヌ語の原文を聞き起こし、異訳と筑語訳をつけた優れものの著作で、茅野茂は同書により、1975年11月に第23回菊池寛賞を受賞した。同書には、アイヌ語音源がカセットテープでついているという画期的なものだった。物語のあらすじはこうです。私、かっこ娘は、父母と二人の兄たちと5人暮らしであった。父は狩猟、兄が狩猟が下手で、鹿の一頭、魚の一匹も取ることができず、ひどい貧乏暮らしであった。貧乏暮らしであったため、村の娘たちが山菜採りや薪を取りに山へ行くときにも一緒には行かず、一人で山へ入り仕事をしていた。あるとき、薪の荷造りを終えて、その薪に寄りかかり休んでいると、野ヶ谷の根元から大きなカッコウが飛び立つのを見た。その根元近くで、白銀色の卵を3個見つけて、それを家へ持ち帰った。兄たちは、その卵を宝物箱に入れて丁寧に保管していた。すると、どういうわけか知らないが、この村の村長が訪ねてきて、父に、あなたの娘さんを私の息子の嫁に欲しいと申し込んできた。貧乏な家から物持ちの家へ嫁ぐことに、家族全員が反対した。村長の奥さんが、衣装や玉祭、組飾りなどの装飾品を持ってきて、村長の息子も兄たちの寮の手伝いをしてくれた。 そこで私も嫁入りを承知し、村長の息子と結婚し、私たちは子供にも恵まれ、幸せに暮らしていた。ある時、夢を見た。私は格好の神である。私とお前とは同じ日に生まれたのだ。そこでずっとお前を見守ってきたのだ。酒を醸した際に、格好の神へ捧げます、と言って捧げてくれるならば、今後もずっと見守ります、というものだった。私は格好神に見守られ、幸せに暮らした、というお話です。アイヌ民族は動植物や水、火、大地などに神の存在を認め暮らしていたことがわかる物語である。本日四つ目の記事は5月26日付北海道新聞よりアイヌ象徴空間基本方針来月上旬にも閣議決定。政府は5月25日アイヌ文化振興の拠点として胆振管内白老町ポロトコ藩に計画している民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間の基本方針を6月上旬にも閣議決定する意向を固めた。道内初の国立博物館となるアイヌ文化博物館を中核施設に位置づけ、2020年7月24日開幕の東京五輪に合わせた一般公開を明記する。複数の政府関係者が明らかにした。アイヌ民族の重要政策に関する閣議決定は、1997年成立のアイヌ文化振興法以来、2008年のアイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議を踏まえ、政府が当時の町村信孝官房長官談話で先住民族として認めて以降初となる。関係者によると、基本方針には五輪に合わせて開設する中核施設として、博物館とともに伝統家屋や工房が並ぶ国立の民族共生公園、仮称を盛り込む。また、北大など全国の大学に保管されている遺骨を政府主体で集約し、博物館などの中核施設が整備される2020年に先立って慰霊施設を整備すると明示する。象徴空間の役割について、アイヌ文化の復興促進と規定、管理運営に向けた基本計画の策定、運営協議会の設置も打ち出す。政府は6月2日、アイヌ政策推進会議を首相官邸で開く予定で、北海道アイヌ協会の加藤忠理事長、高橋晴美知事も出席する。同会議、作業部会が検討を進めてきた基本方針を明らかにし、菅氏が閣議決定を表明する予定だ。本日5つ目のニュースは独自取材記事です。アイヌ民族党、茅野史郎代表、党員69人の定期大会が開かれた。6月7日、ビラトリ町二豚において、アイヌ民族党党本部で2014年の党大会が20人余りが集まり開かれた。2013年事業報告と決算報告、そして2014年事業計画と予算案が委任状17名分と当日の出席者らで承認・可決された。今年は役員改選だったが、全員が留任となった。昨年から空席となっていた幹事長には、今年6月4日の役員会で選出された函館アイヌ協会会長の加藤貴人さんが就任した。以上が本日のニュースですが、史郎さんコメントをお願いします。
はい。アイヌの象徴空間の基本方針というのが決まりまして、これについて来月の上旬にも閣議決定されるということで、白老地域での国立の博物館及びそのアイヌ民族の象徴空間ができるのかなという、そういうような感想を持っております。
ありがとうございました。他に地域のイベントを3つお知らせいたしたいと思います。1つ目は、今年の夏の西パランチ、ビラトリの特産のトマトや和牛を使ったお料理を提供する西パランチが町内の各飲食店で始まっております。2つ目は二豚に観光振興組合によるゆからと語りの、イベントが行われております。これは毎週土曜日19時より二豚にの観光トイレの裏手にあるチセ、アイヌの民族的な家屋の中で秋まで行われております。ゆからと語りです。それから3つ目は、 皆さんが楽しみにしていましたビラトリ温泉、湯から、これは宿泊施設もついてリニューアルオープンが6月16日に控えております。以上です。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマはトゥレプタ、エゾオオウバユリの掘り方ということについてお話をしたいと思います。私、司会進行の茅野史郎です。それでは自己紹介をお願いいたします。順番にどうぞ。
ビラトリ本庁から来ました貝沢博子です。
二豚に小学校校長千葉です。
春骨から参加してます仙石です。
はい、様にから参りました大野です。
はい、今日は大勢の人数で放送をしておりますけども、多分ワイワイガイが5人で出演というのは初めてかもしれませんね。
そうかもしれないね。
まあ、男が3人、まあ、女性が2人ということで、まあ、それぞれ声の質が違うので多分大丈夫だとは思うんですけども、進めていきたいと思いますね。じゃあちょっと大野さん、まず口引きってほしいんですけども、はい、このトゥレプタっていうのはどういうものかっていうのを基本的な情報をちょっと伝えてください皆様に。
ウバユリという、まあ、呼んでる植物です。先ほど白さんおっしゃったようにエゾオオウバユリですね。ご存じない方も多いかもしれませんが、この要するにユリの一種なんですが、それを昔アイヌ民族は食料源として非常に、大事にしてたくさんそれを利用してたということで知られています。で、今頃ぐらいからが、まあ、そのトゥレプこのアイヌ語でトゥレプと言います。このウバユリを掘る時期ですね。トゥレプタというのはウバユリ掘りということですね。
はい、ありがとうございます。さすがアイヌ語の先生ですから、非常に分かりやすかったですけど、まあこれからちょっとフリートーキングみたいな形でやりたいと思いますけども、実際このトゥレプタ、ウバユリ掘りをした方、経験ある方からまずちょっと経験談を聞きたいと思うんですが、どうでしょう、ひろこさん掘ったことありますか？
いや、何回も山に行って見たことはありますけど、掘ったことはないです。
ないです。ああ、なるほど。仙石さんどうですか、掘ったことありますか？
はい、浦川の、アイヌ語教室に参加してた時に連れてってもらって教わったことがありまして、去年アイヌの食文化について、子どもたちとテーマにして勉強してたので、夏の食ということでトレプターをやりました。
なるほど。じゃあ実際経験豊富な方もいますが、二部谷小学校の校長先生、どうですか、経験ございますか？
すいません、全くありません。
あ、そうですか。なるほど。まあ、千葉先生はですね、実は、先月の放送でインタビューコーナーということで出ていただいて、今月からはもうちゃんとスタッフになっていただいて、後ほど二部谷小学校だよりっていうのもあるんですが、多分ワイワイガイガイも今回が初めてだと思うんですけどね。はい、はい、それではあと、まあ、ウバユリ掘りっていうと、まあ、食べ方とかもあるんですけど、どうですか、どういう食べ方で食べたことありますかね？
団子にして食べるっていうのは一般的だということで、取ったでんぷんを、はい、煮豚のところの B で出していただいたのは、すごいこうとろっとするっていうか、なんていうか、きめの細やかなお餅っていう感じがして美味しかったですね。
なるほどね。大野さんはどうですか？
あのウバユリの食べ方。
簡単なのは、あの何年か前この放送でもね、実際にやりましたよね。あの掘ってきてそれを、まあ洗ってこうほぐして、それでフライパンでね、こう
バター焼き
にして、うん、
美味しかったですね。
そう、美味しかったよね。
何年間もやりました。あと焼肉と一緒に焼いたりとか、昔は塩茹でとか、まああと最近だったら天ぷらとか、
ね、天ぷらね、
美味しいですよね。
やっぱりゆり根と一緒ですね。
そうですね。
食材的にはね、
ホクホクして美味しかったですね、前作っていただいたの。
なるほどね。まあ、今後新しいなんかあの料理なんか可能性ありますかね。あの
可能性あると思うんですが、これただみんなが知ってですね、これはいいぞってなるとね、あの取り尽くされてしまう、危険性あります
ね。そうですもんね、
ヨジャニンニクみたいになってしまう、あまり知られない方がいい。
いや、あれは違う
です。掘り出すと掘るのすごい楽しくなってきますよね。見つけて
掘るのが、
うん、そう、ね、スポって、ね、
スポッて、
ね、北海道にしかないんですか。
いや、本州にもあります。
あ、あるんです
ね。私、あの、神奈川県の三浦半島で掘ったことあります。
神奈川にもある。
だから、江戸はつかないんですけどね。大ウバユリ、もしくはウバユリって言って、あの、本州とかでも生えてるので、探せばあるはずです。食べるところもありますよ。甘露煮とかにして食べて。
甘露煮、美味しそうですね。
なるほどね。なんか、大学芋みたいにもできるかもね。
あの、温化して干したもの、食べたことないんですけど、うん、どんな感じですかね。
私干したことはあるんですが、まだ調理したことないんです。温化というのはね、発酵させることなんですね。でんぷんを絞るんですよね。
でそれの残ったカスで円盤状にして、はいはい、真ん中穴開けておいて、でそれをこう吊るして干して保存食にするんだよね。うちの資料館にそれ展示してるけど、食べたことはない。
志保さんも食べたことないんですか。
ないない。それをどうやって戻すのかね。あれ多分ついて水に入れてでんぷんを取って食べるんだろうと思うけど、食べたことはないね、私。
なんかお粥に入れるみたいに紹介されてましたね、
うん、肉みたいな味がして美味しいんだって言ってる人
もいます
ね。
あ、そう、
一回やってみたいんですけどね、
うん、
はい、やってみたら食べさせてください、
はい、あの千葉先生に最後一言、プレプターはどうですか。もし機会があったらやってみようとか、まあ、小学校の校長先生ですから、あの子供たちに何かやりたいとか、そういう考えはどうでしょう。
ぜひですね、食べてみたいですし、子どもたちにも体験させてみたいなというふうに思っています。
楽しいですよ、はい、はい、手で、柔らかい地盤だったら手で引っこ抜けますし、ね、子どもたちだったらすごく喜んでます。私、赤の子どもたちと一緒にやったけど、そう、みんな大喜びで掘りたい掘りたいってすごく、ね、喜んでくれます。
はい、ワイワイガイガイのコーナーでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、次はですね、アイヌ語ワンポイントレッスンです。簡単なアイヌ語の勉強をしたいと思います。今日の担当、2人でやらせていただきます。大野哲人くね、お本の出た結果そもきころか担当、アイヌイタクアイラマンロー。はい、大野哲人です。しばらく来てませんでしたが、今日、一緒にアイヌ語を勉強しましょう、覚えましょうということです。よろしくお願いします。
貝沢明弘子くね、貝沢弘子です。よろしくお願いします。
はい、今日はこの二人で、アイヌ語の勉強をしたいと思います。今日はですね、まあ、ちょっと私、ちょっとここ数ヶ月休んでおりましたが、久しぶりに来ましたので、まあ、ちょっと、まあ、それにもちなんでいるんですが、久しぶりに会った時の、まあ、表現、会話を勉強したいと思います。で、まず、私が読みますので、私が読んだらその後、ひろこさんも読んでください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きます。草ぽへー。
草ぽへー。
はい、草ぽというのは私のお姉さんという意味です。草ぽへというのはですね、特に久しぶりに会った人などがお姉さん久しぶりというような感じで、呼びかける時の言葉です。お本のうぬからあんかさもき、
お本のうぬからあんかさもき、
長らくしばらく私たちは会いませんでしたねというのが直訳です。あの久しぶりですねということですね。で、先ほどの草ぽへいですが、これお姉さんって言ってます。これはですね、実のお姉さん、兄弟ということ とは限らずですね、このアイヌ民族の言い方ではですね、血が繋がってない人でも親しい、年上の女性などに対しても、お姉さんとか、お兄さんとかという言い方をよく使います。ですから私と、例えばひろこさんが全く他人であったとしても、うん、まあ、私の、まあ、年上かどうかわかりませんが、年上だとしたら、はい、まあ、それはよくわかりませんが、年上だとしたら、まあ、私が お姉さんって話しかけるわけですね。はい、逆に、私より年下だったら、妹よというような言い方をするんです。それは血が繋がった兄弟とか他人で、兄弟とかでなくても、こういう言い方をするのはアイヌ民族の言い方として昔は普通であったということです。はい、それに対してですね、こう答えます。カーキヒヘ
イ。カーキヒヘイ。
はい。カーキヒというのは私の弟ということです。これも先ほど言いましたように、他人であっても親しい、年下の男性に対して、私の弟というような言い方をしてね。まあ、弟久しぶりみたいな感じでですね。はい。
はい、
で、その次です。そんのそもうぬからあん。
そんのそもうぬからあん。
本当に私たち会ってなかったというような意味ですが、まあ、会ってなかったね、というようなことですね。はい。その次です。イワン家のエアン。
イワン家のエアン。
はい。元気であなたはいますかという意味です。まあ、元気でしたかということですね。久しぶりだからそういう感じで言うわけですね。はい。それに対してこう答えます。イワン家のカーン。
イワン家のカーン。
はい。私は元気でいますということですね。イワン家のというのは元気であるという、元気でという意味ですね。はい。その次です。タンとポロンのウコイソイタクアンクスネ。
タンとポロンのウコイソイタクアンクスネ。
はい。今日はたくさん、お話ししましょうという意味です。ポロンのというのはたくさん。ウコイソイタク、ちょっとこれ長いですね。ウコイソイタクアン。ウコイソイタクというのは、まあ、こういろいろお話をするということで、久しぶりだから、久しぶりだからいろいろ話そうねというような感じの、会話になっています。ではですね、今度は会話みたいな形で私とひろこさんとでこの会話をやってみます。じゃあ最初私からいきますね。
はい、
はい、草ぽへおほんのうぬからあんかそもき
かきひへそんのそもうぬからあんいわんけのあいわんけのえあん
いわんけのかん
たんとぽろんのうこいさっいそいたくあんくすね。
はい。お姉さん、しばらく会ってませんでしたねと。弟よ、本当に会ってなかったねと。元気でいたのと。で、元気でいますよという、それに対して今日はたくさん、まあ、お話しましょうねということで、そういう会話ですね。で、このクサーポというのは先ほど言いましたようにお姉さん。で、場合によっては他人であっても親しい年上の女性に対する言い方です。そして、カキヒ、私の弟。これも、まあ、年下の親しい人に対する呼びかけです。それでは、他の言い方が、どういったものがあるかと言いますと、例えば、クユーポ。
クユーポ。
はい。これは私のお兄さんですね、クユーポ。これも、だから、他人であっても親しい子、男性に対してクユーポと言ったりもします。クマタパ。
クマタパ。
はい。これ、私の妹ということですね。で、これ、もう一つ、熊滝というのがありますが、これ、妹というのは実はこれ、アイヌ語だと2種類の言い方がありまして、はい、お兄さんが妹に対して言うときと、お姉さんが妹に対して言うとき、これちょっと2通りあるんですね。熊タパと熊滝。
熊タパと熊滝。
はい。こういうのがちょっとあるので、ちょっとこれ難しいかもしれませんね。うん、それではですね、先ほどの会話ですね、逆に、ひろこさんからやってみてください。はい、で、私は、一応弟になってますので、はい。はい、草ぽじゃなくて、はい、弟よということで、はい。言い換えてやってみてください。
はい。かきひへ、おほんのうぬからあんかくすもき。
草ぽへ、そのそもうぬからあん、いわんけのえあん。
いわんけのかん。
たんとぽろんのうこいそいたくあんくすね。という感じで、まあ、久しぶりの会話です。言わんけのえあんという、こういうね、元気ですかというのは、まあ、よく使う表現ですので、ぜひ覚えてください。あと、こういうですね、草ぽとか、かきひ、 クユポとか お兄さんとか弟とかこういう方はアイヌ語ではよく出てきますので、そういったことも、ぜひ、知っておいてください、ということでですね、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはウンコレヤン、
また聞いてください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様はアーカンソー大学のリトルロック校教授伊藤金子さんです。おはようございます。
おはようございます。
まずですね、伊藤金子さん、まあ、大学の先生ですけども、アメリカ合衆国へ移住されたのはいつ頃からでしょうか、教えてください。
まず最初にアメリカに行ったのは高校1年生の時の夏休みです。
はい、なるほど。そうすると西暦では何年になりますか。
年がバレちゃうんですけど、1973年の7月の終わりから8月の中旬まで3週間アメリカのカリフォルニア州でホームステイをしながら、短期留学ということで英語学校に通っていました。
なるほど。そうすると日本で高校へ通いながら、はい、短期間だけそのアメリカのカリフォルニア大学、はい、あ、じゃあカリフォルニア大学どこ、
普通のとこなんですけど、うんうん、夏休みにその英語学校が主催する、うん、プログラムで、カリフォルニア のノバトっていうとこなんですけど、そこでホームステイをさせていただきながら、うん、英語を学ぶっていうことに1ヶ月、まあ、ほぼ1ヶ月ですね、いまして、で、それで大学2年生の時に、はい、名古屋の南山大学の、はい、交換留学生に選ばれて、はい、イリノイ州立大学に、9ヶ月間留学生として勉強して、うん、それから、あと南山大学は、まあ、3年いただけで終えて、それしてオハイオ州立大学、コロンバスっていう州都にあるんですけど、はい、そこに行ったのが1980年で、
なるほど。
で2年かかって修士号で、はい、5年かかって博士号を取って、それで、まあ、そのままずっと居ついちゃったもんですから、
う
ん、
なるほど。
アメリカには35年ぐらいいます。
あ、なるほどね。そうするともうアメリカの国籍も取ってるんですね。
いや、まだ日本人です。
ああ、じゃあ国籍は取ってない。
はい、永住権を持っています。
あ、なるほど。永住権を持ってれば、はい、どんな仕事をしてでもずっといられるわけ
ですね。そうですね。でも一応資格があるので、うん、結構普通の人が取るには割と厳格っていうか、本当にすごく難しい、何段階もそのしないといけないんですけど、一応大学院を出て、うん、その特別な知識を持っているとか、うん、技能を持っているっていう人には割と簡単に取れるようになってるみたいな。
俗にグリーンカードとか。
あ、そうです。
それが永住権です、
ね。はい、そうです。
あれはなんか抽選でも当たるって聞いたことあるんです
けど。そうですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
私
のトルコ人の友達が抽選で当たりました、
うん。はい、そういうケースもあるんですね。
はい、
でも金子先生の場合はその大学に卒業しているので、はい、ちゃんとそのグリーンカードをもらえたと、ね。はい、
そうです。
はい、じゃあ、まあ、アメリカ行ってですね、その高校の交換留学も含めて、その一番こうショックというか、文化的なショックを受けたということは、何か経験ございますか？
そんなショックはないんですけど、っていうか、まあ、若いうちから行ってたので、割と柔軟性があった頃なので、うん、で、まあ、一応アメリカで、社会学を教えてますけど、はい、やっぱり多民族っていうことをかなり意識して、うんうん、それで生きてる国だなとは思いますね、やっぱり。
うんうんうん、なるほど。まあ、ちょうど今社会学ということがあったんですけども、まあ、この社会学を教えていらっしゃるということですけど、最近の研究テーマっていうのはどのようなものなんでしょうか、教えてください。
2011年までは、はい、日本の女性コミック、漫画ですね、うんうん、はい、でレディースコミックをずっと研究していて、はい、アメリカのエドウィン・メロンっていう会社から、はい、レディースコミックの社会学という本を上司しました。
なるほど。
でそれでその本なんですけど、はい、今年ちょうど
今月です、はい、あのアマゾンから電子書籍であの日本語版が出まして、でそのタイトルがそのレディースコミックの社会学、はい、と漫画が暴く日本人女性の愛欲願望っていうそういうタイトルで今電子書籍として売っています。
なるほど。それはいくら払うとダウンロードできるんですか？
1000円ぐらいだと思いますか。はい。
で、売れ行きはいかがですか？
いや、まだよくわからないんですけど、うん、はい。でも一応あの、アメリカでは、レディースコミックに関しては私が第一人者ということで、
ま
あ、一応自分で言うのもなんですけど、うん、あの、レディースコミックの漫画に関しては、その、皆さんいろいろ、あの、質問が来たいとか、それが世界中からその、漫画に関しての、うん、あのお尋ねっていうんですか、お問い合わせ。
それはじゃあもう世界中のレディースコミックをあの読んで、
いや、日本です。
日本の、
はい、
日本で発売されているものに関して研究された。
はい。でそれを、うん、まあ1万ページぐらい読んで、それでそれを内容分析して、要するに日本の女性のね生活とか、うん、日本の女性のその恋愛対象とか、その恋愛体験とか、まあそういうのがどういうふうに描かれているのかっていうのを。あの2011年まで研究してて、でそれからあのその時にちょうどサバティカルって言って、うん、半年間あの有給休暇がいただけたので、はい、それでビラドリに最初に来たんです。
あ、それは何年ですか？
2011年です。
2011年、
はい、はい、で一応その今までは漫画やってたんですけど、はい、あまりにもあの日本人のあの社会とか文化を教える上で、うん、あのアイヌのことを知らなすぎたので、うんうんうん、それでちょっとこちらの方にも手を伸ばしてみようかっていう、そんな軽い気持ちから、うん、あの、アイヌ研究を始めたんです。
なるほど。まあ、2011年が、じゃあ1回目の北海道へ来た。あ、ということでしょうかね。
北海道は2004年に一度家族旅行で、はい、来てます。
じゃあ、今回でもう何回目になりますか？
4 回ぐらいです、
ね。4回目。
はい。
北海道の印象はいかがですか？
北海道って言っても、札幌とか、まあ、函館とか、大都市はやっぱし大都市なんですけど、うん、なんか、ビラトリ町あたりに来ると、もう、アーカンソーの景色そのものっていうか。
あ、そうですか。
ええー、多分。
やっぱりその、アーカンソー州っていうのもあれですか、こういう緑いっぱいの町なんですか。
そうです。あのね、あの、農業が主な産業で。
そうですか。どういう作物作られるんですか？
あの、大豆とか、お米で。
はい、お米ね。そうですか。国葬地帯なんですか？
そうですね。まあ、うん、あの、アメリカで第2番目です。
ああ、そうですか。ええ、なるほど。じゃあ、今の時期的にはその気温ってどのぐらいですか？
今は多分30度ぐらいもあると思います。
暑いですね、はい。緯度はかなり、あれなのかな、赤道に近いのかな？
いや、赤道もじゃないです。あの、大阪と同じ緯度なんですけれども、うん、大陸なので、で、それも南部なので、夏はもう、夏っていうかもう4月に新緑の効果が始まって、もう5月からずっと夏なんですよね。
なるほど。はい、別に緯度の関係じゃなくて、その気候的に暖かい大陸 の、はい、その気候っていうんでしょうかね。
っていうか、1日に四季がある日もあるんですよ。だから朝春で、昼間夏かなと思ったら夜になんか秋になって、で冬になって雨が降ったら温度がぐんと下がったとか、まあ、なんかそんなような、なんていうのかな、1日に四季があるような、ちょっとわかんないような、天候もあるんです、ね。
あの、ラスベガスっていうのは近いんですか？
あ、遠いです。
遠い。
はい。飛行機で3、4時間だと思うんですけど。
3、4時間は結構遠いですね。
遠いの、ね、そうですね。と、竜巻が来るんですよね、アーカンソーは。はい。で、2008年に、あの、コンドミニアムって言って、その、住んでるところがあるんですけど、そこの14軒の止めてある車のうち、私のだけが廃車になりました。
あ、飛ばされて？
飛ばされてっていうか、あの、塀が落ちてきて、車に、で、その上に大木がボンと落ちて、
で、それで。
でも、竜巻やってる間、私、ちょうどシャワー浴びてたんですね。
で、
あの、竜巻が、あの、来るときには、あの、押し入れとか、お風呂とか、この、ちゃんと柱がいっぱいあって、狭いところに行ってくださいって言われたので、で、それでその、バスルームにいたわけなんですよ。でも、ずっと、何もなくいたんで、なんかやることないかなと思って、あ、ちょうどバスルームにいるからシャワーを浴びようという、そういう、ちょっと、考えで浴びてたら、外は竜巻が起きてました。
なるほど。はい。それじゃあちょっと次に進ませていただきますけど、まあ、今回はですね、高性能の小型カメラ、まあ、動画を撮れるカメラですけども、それをお持ちになって、現代のアイヌの生活を取材にいらしたと伺いましたが、成果はございましたか？
カメラはいいんですけれども、映し手がちょっといまいちなので、どうなるかわかりません。今日も、シロさんに三脚の使い方とか教えていただいて、とても助かってるんですけど、一応、以前、2年前に来た時に、いろいろなアイヌの方からお話を伺って、自分なりにまとめたり、研究発表を学会でしたり、あと論文として出したりしたんですけど、やはり書く文字には限度があるんですね。
なるほど。
だから私の、その言葉で書くのではなくって、アイヌのエカシやフチや、あと他の皆さんに自分の声で、自分の言い方で語ってもらうっていうのが今回の趣旨で来ました。
その学会というのはどういう学会ですか？
社会学学会です。
社会学学会。それはアメリカ全部を、
はい、全部じゃないんですけど、一応私が属しているのは、中南部の社会学学会、それからあと、アーカンソーの社会学人類学学会、それからあと、サザンジャパンセミナーっていう日本学区ですね。で、そういうような学会もあって、まあ、いろんなところでこの映画を作って、もっとの、なんていうのかな、いろんな方に知っていただきたい。で、その、映像っていうのはすごくパワーがあるんですよね。だから言葉にして、まあ本で読んでもいいんですけど、やっぱり人間の感情とか思いとか、そういうのはやはり映像に撮った方がとても分かりやすく、また感動的でさえあると思うんですね。
なるほど。はい。それでは次の、お話に進めていきますが、実はこの FM ピカーシの放送は、神戸市のコミュニティ FM 局である FMYY さんと電話を通じてですね、同時放送しています。これはご存知でしょうか？
知りませんでした。
そうですか。
はい。
あと、リアルタイムで実はインターネットラジオでも聞くことができる。
あ、そうですか。じゃあ、全米っていうか、まあ、全国、全世界で。
全世界。第2日曜日、日本時間の第2日曜日の午前11時から正午まで。はいやってますので、
そうですか。
FMYY というラジオ局に合わせていただけると、はい、我々 FM ピカウシの放送が同時放送されてますので。
ああ、そうなんですか。
このピカウシっていうのはこの地元ビラトリ町二谷の、
はい、
川真珠貝が住んでいる川、はい、それでピカウシというふうに使ってますので。
はい。
はい。それでは、これが最後の質問なんですけども、伊藤金子さんにとってアイヌ文化とはどういうものでしょうか、お聞かせください。
まだ研究をし始めて浅いので、こうですっていうような、まあそんなような実力はないんですけれども、はい、日本もこれからどんどん多民族国家になっていきますし、その先住民族のことを知らずして育ってしまった日本人っていうのがかなり多くいると思うんですね。うんうん、で、いろんな方が世界平和がどうのこうのっていうんですけど、まあ、まず世界に目を向ける前に自分の国にどんな人たちが住んでいてどんな文化があって、うん、そういうことを正しく理解することから、うん、世界平和につながっていくということを私は思っているんですね。で、まあ、いろいろ知らないことも多いし特に、まあ、ホストファミリーのアイヌの方たちと一緒に暮らしてみていろいろ分かったこともあるし、うん、自然に根付いている文化だってことはとても、大切なことなんだと思うんですね。で日本文化にはないそのこれから人類っていうのかな、まあ、日本人も含めて全ての人たちが地球を守っていくっていうそういうことを考えた場合にアイヌ文化の伝統とかアイヌの人たちが生きてきた生き方っていうのはとても役に立つことだと思いますので、もう少し勉強していろんな方にも知っていただきたいなって思っているところです。
はい、本日のお客様はアーカンソー大学リトルロック校教授の伊藤金子さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が、 国の重要有形民俗文化財の指定を受け、常設展示しております。また、2013年8月には、茅野茂検証コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂、二谷アイヌ資料館でご検索ください。
皆さんこんにちは。二谷小学校だよりの時間が来ました。先月の放送で、インタビューコーナーで、初めて登場した、二谷小学校校長であります、千葉が、このコーナーを今日から、担当することになりました。よろしくお願いいたします。このコーナーでは、二谷小学校の様子を、皆さん方に紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なんとかですね、皆さん方にこの私の紹介を聞いていただきながら、楽しんでいただいて、放送のですね、看板メニューにしたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。先ほど、ワイワイガヤガヤでも、登場しましたが、なんとその中ではですね、この話題になかなかついていけなくて、一言も喋れなかったんですけれども、今回は、この担当の中ではしっかりと皆さん方にお伝えしていきたいなというふうに思っています。今日はですね、運動会について、皆さん方に、紹介していきたいなというふうに思っています。二谷小学校の、今年度の運動会は、6月15日、日曜日に、行うんですが、地域と一緒に、行うですね、連合運動会として、大変、有名でですね、二谷地区の最大の行事とも言われています。で、日曜日の開催は、なんと、7年ぶりの、開催になるんですが、二谷の、この連合運動会の言われはですね、実は、6月15日という日にちに、こだわっておりまして、これがですね、なんと、平成17年ですね、6月15日に、水曜日に行われたんですが、この日をもってですね、平成18年度から、6月18日日曜日に、第3日曜日にずっと行われるというふうに変わっていきました。そういうことで、6月15日という、この開催日は、先ほども言ったようにですね、7年ぶりの、開催になります。で、このなぜ6月15日にこだわっていたかということがですね、ずっとですね、こう話を聞いていたんですが、日取りが、非常に良くて、雨にも、当たらないというようなことだったんですが、よくよく話を聞いてみると、雨を降っていてもずっと運動会はとにかく6月15日にやっているんだというようなことで、なんとですね、100年間もの間ですね、6月15日の開催に、行っていたというようなことです。で、地域の方も半数以上が、参加するということで、大変、ものすごい賑わいがあるんですが、最近は、半数というふうにはなっていなくてですね、なんかこう4分の1ぐらいになってしまったかなというような感じになっていますけれども、そういうようなことで、行っています。でですね、今年その15日にですね、行うということでのエピソードなんですが、実は毎年ですね、運動会を、地域の運動会ということで行っていますので、 1月4日にですね、自治会の総会というのがあるんですが、その時に、運動会の日取りを決めるんです。そうするとですね、今年は6月8日日曜日、第2日曜日に実施しようということで、決定していたんですが、急遽ですね、3月に、学校で、地域の方々と話し合う機会があってですね、6月15日が、日曜日なので、当たっているので、それを、なんとか6月15日に行おうということで、総会にで決定したものを、全く無視してですね、15日に実施するというような、形になりました。それだけですね、こう言われが、あるということで、6月15日に こだわっている、運動会が、7年ぶりに日曜日に実施されるということで、子どもたちも一生懸命今、練習に取り組んでいます。先週はですね、天候に恵まれてですね、本当に暑い、気候の中でですね、行われて、子どもたちもですね、熱中症にかからないかなと思いながら、心配の中でですね、なんとか先生方に対策を講じてもらいながらですね、実施して、練習を実施してきていますが、今週は、ちょっとですね、予報的には、心配なところもあってですね、総練習が12日に行われるんですけども、なんとなくこう曇り雨ということで、あまり天候に恵まれない日が続いていくんですけれども、なんとか15日はですね、晴天の中で、行いたいなというふうに、思っています。そういうことで、今日はですね、地域挙げてのグラウンド整備ということで、予定もしていたんですが、残念ながら雨でですね、今日は草刈りも中止になりましたが、そういうことで、運動会の方を行っていきます。今日は、そういうことで運動会についての、お話をしました。それじゃあまた、来月よろしくお願いいたします。
この時間はピリカカンピサシのコーナーで、いい本を紹介するコーナーです。担当は貝沢博子です。よろしくお願いします。今日は1983年、昭和58年、今から30年前に出版されました本、アイヌおさんおばあちゃんのウパシクマという本を紹介したいと思います。アイヌおさんおばあちゃんのウパシクマ、おさんは子供が生まれるおさんのことで、ウパシクマというのはアイヌ語で、自分の体験や見聞きしたことを伝える話という意味です。この題名には副題がついてまして、伝承の知恵の記録とあります。出版社は受信者、受信者の木は木の樹、心は心で受信者です。この本はお話を語っているアイヌの女性、青木愛子さん、出版当時68歳に対する聞き書きという形で本にされたもので、聞き手である記録者は永井博さん、出版当時40歳の北海道生まれ札幌在住の方、その永井博さんが10年間にわたって愛子さんの産婆としての技術や診察、治療の様子を見、愛子さんの言葉を記録したものです。青木愛子さんはアイヌコタンの産婆さんの家に生まれ、赤ん坊の時から母親に背負われて産婆の仕事に一緒について行っていました。12歳の時から母親が産婆の仕事を愛子さんにそれとなく伝授し始めたとのことです。重要な技術、絶対間違ってはいけないポイントを教えられ、またその精神性、心構え、一心に祈る心、そういうものも教えられました。そしてある日のこと、同じ日に8キロ離れた場所で2つの出産が重なって、1つの方をお前一人でやれるから行けと言われ、お前の天命だからそこへ行けと言われて、いきなり19歳の時に初めて一人で妊婦さんの家に行きました。そしてその16歳のウイザンの人から 子宮の発育が少し悪かったと言いますが、その人から未熟傾向にある男の子を無事正常出産で取り上げているのです。それが青木愛子さんの初仕事でした。この本には たくさんの並外れた助産の技術が書かれているので、読んでいると、あ、愛子さんに取り上げてもらえた人は幸運な人だなと思いますし、このやり方で取り上げてもらったら随分妊婦さんは楽だなと思います。また生まれてから起こる可能性のあるいろんな障害もこの助産の技術で未然に防ぐこともできるというクオリティの高い技術だと読んでいて感じるわけですが、愛子さんは産婆では1回の失敗もなく550人程度の人を助産していて、危険性の高い助産の経験も持ち、自然分娩の技能に関しては世界的に見ても注目に値するものがあるとのことです。青木愛子さんのこのアイヌおさんおばあちゃんのウパシクマ受信者出版は1983年に出版された後、1998年にもう一度出版されていますが、現在は残念ながら絶版です。お近くの図書館の受付でリクエストして、全国のこの本を持っている図書館から取り寄せてもらって読むことができます。ですがこの本はぜひ再版されてほしい本だと思います。アイヌの信仰が残ってるなと感じられる内容で、アイヌ語の勉強にも役立つと思います。以上、アイヌおさんおばあちゃんのウパシクマ青木愛子さんに対する聞き書きを永井博さんが記録しました本を紹介いたしました。
第158回目の最後のコーナーとなります。今日の放送ではですね、二二人小学校だよりを、二二人小学校校長の千葉辰巳さんに、していただきました。そしてですね、もう一点はひろこさんにピリカ完備措置というのをやっていただきました。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせです。千石さんどうぞ。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二二人放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。また FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。他には録音により帯広市の FM イングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送され、インターネットラジオでも聞くことができます。同じく録音により、恵庭市の FM e 庭では毎週土曜に放送されています。さらに、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラ取町二二に、二二に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第158回目の放送もお別れとなります。今日もですね、いろいろな盛りだくさんな内容でお送りいたしました。まあ、次回は7月の13日の午前11時から正午までお送りいたします。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア ャピヤピヤチャチャピヤピヤピヤチャチャピヤピヤピヤチャチャピヤピヤピヤチャチャピヤピヤピヤチャチャピヤピヤピヤチャチャピヤピヤピヤチャチャピヤピヤピヤ